ハムのラジオ。
皆さんこんにちは、今月からこの時間はハムのラジオの時間です。この番組はアマチュア無線の話題を中心にしたトーク番組です。私はメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。どうぞよろしくお願いいたします。毎週、一癖も二癖もあるようなそういうパーソナリティといろいろなゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日のメンバーの方々をご紹介いたします。まず私、JR3QFB サンキューですけれども、ちょっと言葉がね、すいません、茨城の言葉じゃないあの大阪出身です。
無線やってる人は分かるんですよね、このサイン聞くとね。
そうですよね、ワンツースリーのスリーというならね、関西なんですよね。はいはい、でスリーから来まして、実は横浜で単身赴任しております。知ってる人は知ってるという、サンキューという名前ですんでね、これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ次、リオさん。
はい、ハンドルネームリオと申します。コールサインは JG1 の ITH ですね、ジュリエットゴルフ1のインディアタンゴホテルというコールサインを持っています。あと、サンキューさんと一緒で関西出身ですので関西のコールサインも持ってまして、JA3 の KCH ですね、キロチャーリーホテルというのを持ってます。あと、こちらにおられる方全員持ってられると思うんですけど、アメリカのコールサインも持ってまして、NY8A というコールサインで、アメリカのライセンスを持ってます。住まいはですね、千葉県なんですが、無線をやるためにですね、那須の方に、栃木県の北の方の山の中にですね、借空をしつらえましてですね、週末ですね、まあ、冬場は雪積もってダメなんですが、春から秋にかけてはですね、そちら行って、主に、DX ですね、SSB と CW と RTTY と PSK31 と、もろもろのモードで
大体何でもやってますね。
何でもやってるんですよ、幅広くやらせてもらってるんですが、
まあ、次はディストですね。
今ですね、一応、HF の DX がメインなんですが、APRS の iGate とかですね、それから、エコーリンクのノード局で、今強く要望されておりましてですね、栃木県の北方がの方でディスターが、空白になっているということで、そこに濃度を上げてほしいよという言われてまして、来年暖かくなったらですね、その工事をやろうかななんて思ってます。で、やりたいことはですね、いろいろありまして、海外運用だとか、あといろんなハムフェア行くのが好きなんで、来年はデイトウェアまた7年目行こうかなと思ってますし、WPX のコンテストにですね、ちょっと海外から参加してですね、ちょっと入賞などを狙ってみたいなというふうに思ってます。今年はより一層ね、ちょっと、無線に力を入れたいと思ってます。リオでした。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤田さん。
はい、JR1UTI JR1 ユニフォームタンゴインディア、藤田と申します。よろしくお願いします。私はここで唯一茨城県人かなと思うんですが、出身は、西の外れの古河市ですね。古河市で生まれまして、20歳頃まで、いました。ただちょっと茨城弁が、得意じゃないもんですから。
なんでですか。
ちょっとかっこつけてましたね。子供の頃から、親の影響もありまして、ちょっと話せないんで、申し訳ないんですけども、にわか標準語ということでやっております。で現在は、QTH 住所ですけども、埼玉県川口市に住んでまして、典型的なアパマンハムをやってます。で一応ですね、1200メガまで全バンド出られる体制はあるんですが、何しろ周りマンションだらけで、谷底に住んでいるような、 環境ですので、パワーを100ワット焚いてもですね、S9 の曲を呼んでもなかなか落としてもらえないと。でストレスが溜まってるんですが、まあ、そういうこともありまして、最近はですね、D スターですね、 D スターばかりやっております。非常に先進的なシステムだと思うんですが、D スターでしたらですね、リピーターにつなげば、世界各地、日本はもとよりですね、世界各地と更新できる仕組みになっておりますし、なかなか楽しいなということで、もうそうですね、5年6年ほど続いてますけども、まあ、だんだんエスカレートして、今ですね、リピーターですと4箇所ですか、4箇所常時ワッチ、ということは4台無線機が、
そういうことや、
アンテナがベランダに角のようにいっぱい生えて、まあ、大家さんに怒られそうなんてあるんですけどもまあなんとかですね、大家さんには、文句を言われず、こそこそとやってる状況です。
でもなんか草分け的な存在ですね、6連7年、
某茨城県の古賀の曲にはですね、よくブログで書かれてましてミスター D スターと書かれてるんですが、まあ、細かい、ことよりもですね、まあ、運用は、がメインですので、難しいことは分かりません。理屈はよく分からないんですが、まあ、こうやったら使えるよとかですね、そんなんで、かなり自分としては結構やってるなということがありますので、まあ、あとは自分の宣伝ですけど D スター専用ホームページを開いておりますので、ぜひJR1UTI と、入れて検索していただきますと1行目に出てきますので、皆さんもしよろしければ、ご覧いただきたいと思います。ということで、今年はですね、もっともっと、まあ、D スターとか VU ばかりでなくてですね、HFもやりたいなと。もともとは古賀にいる頃は、CW でバリバリやってたんですけど、最近ちょっと CW も忘れちゃいまして、あまり早いのはついていけないんで、この前全自然軍で、久しぶりに CW 出たんですが、なかなかついていけませんもんで、まあ、今年は CW をメインにということで、今年の抱負にしたいかなと思ってますので、皆さん聞こえてましたらよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小畑さんお願いします。
はい、どうもこんにちは。JF7ELG ジュリエットフォックスロット7エコーリマーゴルフ小畑と言います。出身は福島県の南相馬市です。まあ、南相馬市の方から今は千葉県の鎌ヶ谷というところに住んでまして、自宅の方とか実家の方はですね、アンテナが、3.5 から1200まで各バンド出れるようになってたんですけど、今はちょっと、仮のアンテナしかなくてですね、ほとんど電波が出せないので、まあ、たまに APRS のビーコン出したりとか近くのリピーターを、いじったりとかというか、ね、アクセスして、QS をしたりというそんな感じでね、細々とやっておりますけど、たまに HF も出ることがあって、まあ、PSK とか SFTV、RDTY ですね、その辺、あとはフォームもねやりまして、去年は初めて CW の QSO も、免許取ってもう何十年経ってるのか分かんないので、初めてCW をやりまして、でも未だにパドルは叩いたことがないというか、キーボードとファンクションキーしか打たない
QSO でして、そういう CW ですね、
はい、
でもキーですね、
まあ、キー
は合ってますね、
キーボードですね、はい、まあ、そういうことで、まあ、そうですね、今年はせっかくパドルは持ってきてるので、パドルを打って、まあ、QSO をするというのも一つの目標かなと思いますけども、
ぜひとも、
そうですね、あとはですね、まあ、あと今年はですね、昨年自宅の方とか実家の方の1キロワットの予備免許を受けている んですけども、落成検査がまだ終わっていなくてですね、まあ、あったかくなったら落成検査を受けて、1キロワットガツッと出したいなと思っております。
いいですね、
うん、いいですね、
自宅は街中だとね、なかなか出せないんですよね、
そうですね、
1.9 もフルに張れる土地がありますので、
それはいい、
羨ましい、
のんびりとね無線をやりたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ぜひリモートシャックでお借りしたいな。
いいですね、いいですね、
今光の回線が切れてまして物理的に切れてしまってどうしようかなという、
なるほど、
じゃあディレクター、
はい、ディレクター J1WTO です。よろしくお願いします。私もだいぶ前から無線やってますけど、J1WTO はリサイクルコロサインでして、オリジナルは JH8 の AIW と、北海道ですね。ですから、私もジモティでございませんね。地元には住んでおりますが、地元の人間ではございません。で一応FCC の免許もいただきまして、今 AD5RW ということで、テキサスの方の住所だったので AD5 というコロサインをいただいております。私もいろいろ、40歳過ぎた頃からやっぱり復帰される方っていうのはすごく多いんですよね、アマチュア無線ね。子育てが終わって一段落したところからまた復帰される方多いんですけども、私もその一員でございまして、その頃からぼちぼち、なんかやれないかなと思って始めたのが、APRS ですよね、エコーリンクとか。うちに ADSL がつながってて空いててもったいないので、なんかできないかなと調べてたらそういうのができたということで、そこからいろいろつながりが広がりまして、なんとこの番組をやることになってしまいました。
不思議な
もんですね。いろいろやってます。で、一応自宅にはHF のアンテナも上がってはいるんですけど、ワイヤーがピロッと張ってあるだけですけども、14メガ以上ですね。7メガはねダメなんですよ。3.5 も乗らないんです。
なぜ乗らない？
なんか乗らないんですよ。
おかしいですね。
おかしいですね。それで 1.9 は乗るんです。
不思議
でしょ。不思議でしょ。T2FD というアンテナなんですけど、はいはい、変形させてましてループ状になってるんですよ、
はい、
だから少しこう普通は平行に2本張ってあるんですけど、はいはい、あれが、ね、三角形になってるんですね、はい、で、トップから給電して一番下にシューターがついてるんで、少しこうロンビックアンテナの変形みたいになってるんですけど、14以上は、ね、一応乗ります。あ、10メガも乗りました。
うん、うん、
で一応 DX がよく聞こえるんですけど、
この前テニアまで飛んでましたよね。
飛んで、うん、そうなんですよ。安心しました。あれ
私聞きましたよ。
曽根さんも飛んでましたよね。
飛んでましたよ、
ね、ちょうどね南向いてるんですよね、
ちょうどバッチリ入ってました。
バッチリ入ってました、うん、あ、よかった、うん、一応出力はね 50W しかもらってないんですけど、
はい、
で飛ぶようで、ただ終端でしてますからねアンテナを、
うんうん、
なんですか、ご存知だと思いますけど TCFD を終端してますし、ロンビックも終端するんですけど、ですからそこに電波でから出力を全部食われちゃって共振しないときはもうそこに全部熱になってるという状態なんですが、
なるほど、
そういった形で無線を楽しんでおります。はい、以上です。
どうもありがとうございます。
ハムのラジオ。
しかし別荘持ってるのいいですね。
いいですね。
今聞いてて、
そもそも市川でアンテナ上げてたんですね。で屋根の上に、ルーフターを上げて、
はい、
七入れのヤギを上げてたんですよ。
あ、すごい、
七入れのヤギ、
七入れのログヤギですね。
それ何メガですか？
21メガのモノバンドのログヤギで、
すごいでかいね。
それで200カントリーエンティティ上稼いでたんですが、
はい、
やっぱり密集地帯なんで、やっぱりエクサバイル女房がですね、この辺ではもうやめてっていう話がありましてですね、周りにご迷惑はかけてなかったんですけども、やっぱり心配だと。で台風来てもですね、屋根のアンテナがぐるぐる回るとですね、やっぱり心配らしいですね。無線に興味ない人はやっぱりそっちの方を心配するんで、
はい、
それだったらどっかへ移って、無線やるよって言ったら、じゃあ好きなとこ探してらっしゃいって言われたんで、ナスを見に行ってですね、適当な大きさの家があったんで、ここなら大丈夫だろうと、
はい、
別荘地のど真ん中なんで、他に来ること人もいないし、
はい、
ご迷惑かけることもないんで、でそこに今アンテナ立てて、今200ワットなんですが、予備免許同じように小葉さんと同じように、申請しまして、あとは、落石検査待ちということで、来春雪が溶けた頃にやろうかと思ってます。
あ、いいですね。
いいですね。だから、雪が溶けるということは冬はもう閉ざされてるんですか？
実は雪降積もりますんで、もう冬場はダメですね。12月から 1、2、3月の終わりぐらいまではやっぱり寒いですしね、
はい、
去年あたりはですね、マイナス20度ぐらいまで下がった日もあるんで、水道も凍ってしまいますんで、冬場はいけない。やっぱり春から秋のお楽しみと、こういうことになってますね。
でも温泉地なんでお湯は通ってるんじゃないですか？
温泉はですね、近くにありますですね 豊富に、300円から2000円ぐらいですかね。でいろんな温泉に入れます ね、
そうですよね。
車で10分も行けばいくつも温泉がありますんでね、温まる方は温まるんですけどね。
なるほどですね。まあ、冬はねスノーノイズもありますからね。
そうですね、
雪漏れちゃって、
でただそういう別荘地なんで、はい、ノイズが少ないんですね。
基本的に少ないんですね、
はい、夏場でもですね、はい、20メーター15メーター聞いてても S メーター1つぐらいですかね。
そうですね、
降るのが1つぐらいしか降らないんで、弱い曲でもできるんですね。そうすると5-9の曲でしかできないんじゃなくて、はい、5-1とかですね、はい、5-2 ぐらいの曲でも、極端に言うと5-0でもできそうな環境なんで、ただ冬場言われるようにスノーノイズがあるかもしれない、うんうんうん、ただ近くに送電線とか光線があまりないんで、はい、あまりノイズ増えないかなとは思うんですけども、やっぱり寒さのせいで いかないですね。
そうですね、雪があると大変ですもんね、雪かきだけでもね重労働ですから、
多い時には30センチ40センチ積もりますんでね、うんうん、ちょっと山の上で海抜が700メーターぐらいあるんで、ちょっと登っていくのも運転疲れますんでね、はい、冬は行かないようにしてます、うん、
いや実は私もお邪魔しましてね、ちょっと RTTY PSK でね、はい、ちょっと移動でやらせていただいたんですけどもね、非常にノイズが少ないのがよくて、
いいですね、弱い曲っていうのは結構なんていうんですか、誰も呼んでないんで、
そう
結構撮ってくれたりするんですよね。
そうなんですよね。だからノイズの多い曲は絶対聞こえてないと思うんで、よっぽどいいアンテナは持ってないと、で聞こえれば勝ちですね。
そうですね、私もね結構聞いてて、あここの曲呼べばいいんだろうけどと思うんですけど、さっきみたいにダミーロードになってんでいつもね呼んでもね撮ってもらえないんですよ
そうそう、私のベランダアンテナは、まあ、常時 S5 振ってます
んで、
はい、あと夏冬はインバーターノイズで9振って振ってしまいますね。もう5級以上の曲しか呼べないんですが、今の話だと、うん、呼んでも取ってもらえませんから結局ダメなんですね、
だ一番いいのは皆さん聞こえないんでクラスターに上がる前に聞こえるんですね。そうするとクラスターに上がっちゃうとやっぱりビッグガンの方、はいはい、パワーの多いとこが取っちゃいますんで、はいはい、その前に、皆さんが聞こえないうちにクラスターに上がらないうちに聞こえると、確率高いですね。
高いですね、
それはそうです、
非常に高いですね。
私は今、まあ、横浜ではねもう21メガしか出れないんですけども、大阪の方 の実家では一応オールバンド出てるんですけども、うん、PSK 中心にやってるんですよね。で先ほどリオさんおっしゃったようにね、人が群がる前にやるというのはねありましてね、 PSK いつもね14.070ジョージバッチしてるんですよ。だからヘロヘロヘロと聞こえてくるんですよね、
ジョージバッチ、
だから大体ねその曲が初めて CQ 出してるのにすぐに応答できるというそういう、
あそれはすごい、
だからそれやると、ほんまは割と珍曲でもね、すぐ取れるんですよね。当然誰も呼ばないですからね、
簡単ですよ、
簡単ですもんね、でそれからだんだんとねクラスター上がるとね、もうわーっとなってくるんですけどもね、そういうのはいいですね。
いいですね、
そう。
だから11月もですね、カリブも何曲かやりましたしね、アフリカのロングパス、結構取りましたね、ロングパスで。
先月ロングパス開けてましたよね。
すごかったんですよ、でロングパスでアフリカの西海岸とかですね、真ん中あたり、結構できましたんでね、はい、やっぱりノイズがないといいですねっていうのところですね。
いや実は私もね小笠原の方に移動行っても向こうの固定局使ってるんですけども、あ自分のリグ持っていったか50ワットのリグ持っていってオペレートしたんですけどもね、はい、S がね、振らないんですよノイズが、
ノイズがね
ゼロ、
いいない
いですよね、
友達と行ったんですけどもね、ちょっと これアンテナ繋がってんのという、
無線聞こえてんちゃう、
そう
受信 部分が故障とか、
そうなんですよ、だからノイズがないというのはもう逆に怖いですよ、
怖いです、
普段ノイズの中に生活してますね、
あれ小橋さんのとこも南相馬はノイズないんじゃないですか、あの辺は。
どうですかね、うちの近くはね変電所があってビームフルトのやっぱりね S が上がるんですよ。だからその切れる方向だといいんですけど、
なるほど、
やっぱりなんかねそっち側にぶつかっちゃう時があって、アフリカの方向かな、そっち側が変電所だから、ヨーロッパと北米南米は比較的ノイズが出ないんですけどね、 だからちょっとレアなところっていうか、そっちの方がちょっと辛いかもしれないですね。
ロングパスを、
うん、だからうちのローカルなんかは、ね、あの全部アフリカとかロングパス狙いでやってみて、あの6メーターでも QL スタックとか、
おすごいな、
それぐらいでやらないとすごいな切れないって言ってました
やっぱりもうその変電所のノイズというのはもう絶対的に出てるわけですね。
そうですね、
そうなんです、
もう本当にもう何メガ聞いてもやっぱりそれ、まあ、バンドによりますけどね、あのやっぱり S メーター少し上がりますね、まあ、でもそれでも S3 ぐらいまで、うん、上がるかなっていうぐらいですけどね、
3なら十分ですよね、
うん、いきますね。
うちもあの横浜の、今の単身赴任先が今21メガしか出てないんですけど、実はローバンドを出たくってね、あの関西の人間とねやり取りしたいんで、はいはい、ところがあのうち、横浜線とかね JR とかねから東急線の横なんで、10メガより下ねもうすごいノイズなんですよ。59プラス20ほど振ってるんですよ、ね、
使いませんです
よ
ね。
そう
最近電車はみんなインバーターだしね、
うん、そうなんですよ、ねだからまあ発生源は分かってるんですけど、ちょっと止めるわけにいかないね、これ
。それは大変なことになっちゃうんです
よ。一応ベランダにね、アンテナチューナー外付けにつけてね、やったんですけども、結局ノイズでダメで、結局はもう21メガだけですね。まあ、ただ21メガ、あの南の方を開いてるんで、はい、まあ、ガムハワイとかね、東南アジアとかね、はい、まあ、それは幸い飛ぶんですけどもね、ダイポール、V 型のダイポールですけどもね、まあ、それでやってるんですけども、やっぱりノイズというのはもう何とか減らしたいですね、これだけは。藤田さんのところのノイズってどうですか。
あの同じ電車ノイズって、はい、あと電車反射ってのがありまして、
反射、
400やってますと、はい、電車が通ると S が上がるんですよ。
なるほど。
それと受信してない状況でも2メーターですけどね、電車通ると S が5ぐらい触れると、はい、で更新してるときはですね、あの面白いですね、電車今通ったからよく聞こえてるよとですね、最初何かなと思ったんですけど、電車通るたんびに S が上がるんですよ。ノイズじゃなくて S が、信号強度が上がるんですよ、はい、というのも経験しました。電車から、50メーターぐらいのとこですね。
なるほどね。
そういう現象を初めて知ったというのもありますね、
は
い、
そうかそうか、確かにそうですね、はい、いや実はねうちに、ね、大阪あの摂津市というところなんですけれども、伊丹空港とか、はい、それから、まあ、関西空港ちょっと離れてますけども、飛行機割と上通ってるんですよね。そうするとあの HF とか聞いててもあの S がねフラフラと触れる時あるんですよ。
そうですね、飛行機は平成に出るっていうのは、ね、
あ飛行機反射は私も経験があります。
あそうです、あれちっちゃい飛行機なのにねよう反射するな
と思ってね、そうびっくりしちゃいますあれ ね
だからブーッと飛ぶとね S がフラフラフラとなってね、なかなか面白いですそれあのねあの VHF とか UHF だけじゃなくて HF にも出てくるんでね、
世の中不思議なこといっぱいありますよね、
それとかあと三角解説ですかね、あ、うん、スキャターも結構ありますよね、はいはいはい、あれでもねなんかあのなんでこんなとこ聞こえるのっていうのありますから、
ね、ありますね、あのここちょうど筑波山があるんで、筑波山の裏側の鹿島と筑西のあたりはちょうどその三角解説
です、ね、はいはい、ああなるほどね、
そうですよね、私都会っぽく言っちゃうんですけど、私とビル反射があります
ので、ああ
電車にビルに忙しい
ですね。とんでもない、まあ、VU の話になっちゃいますけど、はい、とんでもない方を向けてるととんでもないとこ聞こえてきて、あそこの高層ビルの反射だなっていうのがありますね、はい、逆に都会はビル反射を狙うと面白いかもしれません。
あそうですね、
あの反射の話になってるんで面白いんですけど、あの京都なんですけどもね、私も大阪ですけども京都のローカルおるんですけども、京都では、430とかねそういうところであのビーム振って回しても全然意味がないって言うんですよ。実はあの周り全部山なんですよね、
盆地
なんですよ、だからどこ回したかってね、どこでも聞こえるという
か、じゃあもう GP で十分。
そう GP で
どこも空いてないですよね、山ばっかりで。そうそう、南も空いてないんですよね。
空いてないです。ちょっと大山崎のあたりですね、ちょっとだけ空いてるんです、ね、
電車が通ってるところだけ空いてて、あとは空いてないですね、
あとは空いてないですね、あそこだけですね。だから比叡山の上にまあ、ちょっとアマチュアじゃないんですけども、放送局とか NTT の中継所があって、あそこからそこの大山崎の隙間を狙って四国までつながるんですよ、あそこだけは。
四国までです
か、はい、まあ、あの山高いんでね、
大阪はすぐつながるって聞いたことありますけどね、京都からそこを狙うとですね。
そうですね。で大阪もこれテレビの方の話ですけど京都テレビってまあ、前の UHF の局あるんですけど、それに大阪の、ね、KBS、はい、どこでも見えるそこの隙間空いてるところからだとねちゃんと見えるんですよね。あれ普通は県域放送なんですけど、
そうですね、
大阪いいんですよ。サンテレビで阪神タイガース見れるわ。テレビ大阪でね、
大阪こっちなんでスピードオーバーで、ね、見えちゃうんですよね、はい。
はい、なんかだんだん時間もなくなってきましたけどね。
まあ、話は尽きないんでまた次回、いろんな話に行きたいと思いますけれども、このハムのラジオ、まあ、今日からスタートなんですけれども、いろいろと皆さんのお便りも、ご紹介していきたいと思っております。宛先ですけれども、Eメールで
ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net
ここの方で、お待ちしております。どんな内容でも結構です。あんなことこんなこと何でも結構ですのでお待ちしております。とまたハムのラジオの方ではFacebookの方も利用しております。
そうですね、なんか第一回目だんだん終わりに近づいてきましたけど、
どうでしょう、だんだんとね硬くなってますね。
もう少しこう柔らかくいきたいですね。
そうですね、まあ、慣れてくれば ね、 そうですね、少し話もスムーズになると思いますから、
うん、どうですか皆さん第一回の放送。
緊張しましたね。
緊張します
よね。
はい、
無線みたく口語で喋るんだらいいんですけども、
う
ん、ちょっと
そうですよね、
こういう喋り方は慣れてないというのはあります、ね。
やっぱりプッシュトトークで、
そうですね、どうぞって言わないと、
どうぞって、ね、そうです、了解しましたっていうのがいいです。で Q が来て逆 Q 出してのそっちの方がいいですね。
それとハムのラジオの方ではちょっとプレゼントものをねちょっと用意しておりますんでね、ちょっと藤田さんの方からご紹介していただこうかな。いいですか。
はい、1月ということもありまして、カレンダーをですね、アイコムさんのカレンダーをいただいております。で非常にシンプルで、実用的なカレンダーですので、5名様ですね、5枚いただきましたので、5名様にプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
応募方法はお願いします。
応募の宛先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。
こちら宛てに、プレゼント希望ということで、
アイコムカレンダー欲しいと書いていただ
く。あ、やっぱアイコム出れないため
です。そうですね、そうしましょう。
くれと欲しいと書いてい
きます。アイコムカレンダーくれ欲しい、
うん、そうしましょう、はい。
でまあ、そこ一言ね、何かご意見とかご要望とかね、あんなことこんなことこんなことせあんなことせ、そんなことでもね、何でも書いていただければ結構だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ来週はちょっといろんな話題をやっていこうと思ってるんですけども、まあ、今後毎週毎週ちょっと違った趣向からテーマでね、お送りしていこうと思ってます。でこれは大体趣味の番組なんで出てくる人間ね、いろんな人間変わっていきますんでね、よろしくお願いいたします。またいろんなねゲストの方もねお招きして、番組進めていこうと思いますのでね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。番組名のご紹介なんてつけたか、来週ぜひ皆さん聞いてください。はい、よろしくお願いします。
楽しみにということ
で、はい、楽しみに、
ありがとうございます。
じゃあまた来週お会いしましょう。
また来週お会いしましょう。
73
さよなら。73